川西、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで外来棟の地下1階に、
はい、
来てしまいました、ね、なんとなくこうそわそわワクワクみたいな、
ここでも見覚えある場所ですよ。
はい、
命から体操でよく僕の集大を晒す場所ですよ、ここ。
そうでした、命からでもおなじみのリハビリテーション室、
はい、来ました ね。
ここテーマは何でしょうか。
ここはですね、目指せ筋肉君、筋トレを学ぼうって書いてますね。
おー、じゃあ早速日清のようになりましょう。
脂肪ですね
今日は、リハビリテーション部では、まあ、一応目指せ筋肉君ということでやっていきますので、よろしくお願いします。でまずリハビリって何っていうところですね。リハビリテーションというのはまずハビリスっていう言葉から始まってます。ハビリスっていうのは適したとかできるっていう意味があります。リっていう言葉があるんですけど、これは再びとかまたっていう意味があって、この2つの意味が合わさると再び適した状態、またできるっていう意味になります。で例えとしてサッカーで怪我をした人がリハビリの療法士、まあ、僕らのことを療法士って言うんですけども、が一生懸命2人でリハビリをすることによってまたサッカーができるよっていうふうな流れのことをリハビリと言います。でそれがまたできるようになるまでの練習とか訓練とかの内容についてがリハビリテーションっていう言葉と言います。リハビリの紹介なんですけども、基本的には理学療法士、作業療法士、リンゴ聴覚士の3職種が病院で働いています。じゃあどうやって今度じゃあ運動すればいいのっていう話ですね。リハビリ主に運動療法っていうのを行います。まずじゃあ運動が上手にできるようになるにはどのようにすればいいでしょうか。いろいろあるんですけども、原則はやっぱたくさん動くになると思います。もちろんそれだけではないんですけども、たくさん動くことで例えば神経の伝達が速くなったり、あと筋肉を増やしてこう縮む力が強くなったりとか、こういうふうな理由があります。で僕らの体を動かすのはまず頭で指令を出して神経を伝わって指令が筋肉まで届いて、でそれが筋肉が動くとか収縮するっていうことで動くんです。なので指令が早く届いたりとかすると上手に動きますし、筋肉の縮む力が強くなれば大きな力が発揮できます。今日はジャンプについての筋肉を少しお話ししていきます。でスポーツってやっぱジャンプすっごい大事ですね。横にはレッグプレスっていうのをちょっと今日みんなでやってみます。はい、中村さんお願いしていいですか。
はい、
はい、
じゃあ早速今日使う筋肉をみんなで確認してみたいと思います。ジャンプには太ももの前の筋肉とお尻の筋肉がすごく大事です。その筋肉が発揮するところをみんなで確認してみたいと思いますので、
はい、
じゃあ右手は前の太ももを触ります。左手はお尻を触ります。じゃあ怪我しないように気をつけてここでジャンプしてみます。
はい、
何回かやってもいいです。ちゃんとそこをギュッと力入るの分かりますか。感じますか。筋肉ギュッと働いてるの分かったよって人、ギュッと力入るの分かりますかね。で実際にじゃあここを鍛えるってなった時に、僕たちよくこういうレッグプレスっていうマシンを使うので、これを実際に体験してみてもらいたいと思います。筋力トレーニングはですね、最大筋力を測って70-80% ぐらいの力で10回を3-5セットぐらいできる範囲でやってもらうっていうのが、筋力がつくって言われてるんですけれども、今日はちょっと皆さんに体験してもらうために10回1セットでやってみてもらいたいと思います。
西、今何をしているところですか。
は
い
は
い、
今ですね、ジャンプするときに使う筋肉を鍛えてみようというテーマで、レッグプレスといって、これ座った状態で足を90度に曲げて伸ばすと、ぐっと負荷がかかって足腰に筋力がついてくるというこの機械を今使おうとしているところですね。
トレーニングジムなど
でもあるような、そう、ジムなんかね、あるやつですね。ただトレーニングジムと違うのは、プロの理学療法士がちゃんと指導してくれるというところが一部贅沢な状況ではありますよね。
先ほど説明してくださった療法士の佐藤さんにも話を伺いたいですね。はいはい、
今日はこれ、今これからレッグプレスをやるということなんですけども、その他にもたくさんいろんな機械ありますよね。これはやっぱりそのいろんなその病気に応じてそれぞれ使い分けてるということでいいんですよね。
そうですね、その人の生活であったりとかで必要な筋力とかが不足している際に、その方々に応じた負荷量だったり器具を使用して訓練を行っています。はい、
内丸メディカルセンターのリハビリテーション室には何種類くらいの機械があるんですか。
そうですね、筋トレの器具で言えば5、6種類ぐらいはあるかとは思うんですけれども、その他にもやっぱり有酸素運動ですとか、その人に応じた他の器具もあったりとかします。はい、
お医者様とこう連携を取ってというか、こうトレーニングジムとの違いというか、そういうところではどうなんですか？
やっぱり療法士っていうのとトレーニングジムの違いというのは、やっぱ疾患に対する理解があるのが療法士だと思いますので、健常な方であればもちろんトレーニングジムでいいと思うんですが、医師が指示した内容について疾患と照らし合わせながら運動療法を行っていくのが療法士の仕事かなと考えています。
なるほど。先ほど説明の中で理学療法士さんと作業療法士さんと言語聴覚士さん、このその資格を持った方々がここで働いているということでしたけれども、
この部屋ですと現在運動器がメインで見ているので、理学療法士と作業療法士で、耳鼻科の方に言語聴覚士が今在籍しているような形になっております。
なるほど、はい。ちなみに佐藤さんは作業療法士を志すきっかけって何かあったんですか？
そうですね、私の祖父が頚髄損傷という手足がやっぱ動かない症状があった時に、病院に見学に行った時にリハビリテーションを行っていて、そこで初めて作業療法というものを知って、それで志すようになりました。
おじいちゃんがもしそうでなければ気がつかなかったかもしれません ね、
そうですね、
この職業について、はいはい、実際こう職業をついてみて患者さんと向き合っていかがですか？
今目の前に今日来ていただいている方が実際僕が矢幅でリハビリしていた方だったので、
患者さんご本人が、
はい、1ヶ月
お母様で
一緒に
手術した後
なんです、右の骨折で腕の、
それで今日お子さん2人連れてきてくださ
って、そうですね、やっぱりそういうのをこうやってくださってチーム医療でこう直していただいたので、医療系とかに興味を持ってもらえたらなと思って、
実際見る見る自分のその怪我したところがこう治っていくっていうのを実感できたっていう体験でしたか？
やっぱり筋力をつけることも大事だし、やっぱり普通に戻るっていうのがすごい大変なことだったので、
これが普通のねトレーニングジムともやっぱ違うところですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今特に膝とか怪我したりとかないですか？はい、じゃあ足を両方ここに乗せてください。で膝が90度の角度からやるので、今いいです、バッチリです。一度最大筋力を最初に測るので、一回グッと押してみてもらっていいですか？はい、背中の方が通ります。
そうそうそうそう、
上手です。でこの時に膝しっかり伸ばしちゃうと痛めたりとかしちゃうので、少し曲がっていく、ここまででいいです。はい、で戻します。まだもうちょっといけそう。じゃあこれだとどうでしょう？お、いいですね。はい、ゆっくり戻します。ゆっくり、そうです。これだと太ももとかお尻使ってる感じ分かりますかね？はい、じゃあゆっくり、このぐらいに今日はしておきましょうかね。今のでだいたい76キロ、平均重量、これ大人のデータですけれども、体重のだいたい 1.36 から 2.7 倍、 1.27 倍ぐらいできるっていうふうに言われてます。まあ、今測って76キロでしたので、だいたい今日は 70% ぐらい、この重さでじゃあ実際に10回やってみてもらいたいと思います。今最大筋力を測ってだいたいその 70% の重さにしてあります。はい、では10回頑張りましょう。はい、1ゆっくり、はい、2 1はい、9、はい、10、はい、いいです。じゃあ降りていただいて、バッチリ上手でした。稽古来た、
いいです。
たった今ね、足の筋力トレーニングしてみたけど、どうだった？
結構筋肉とか使ってつらかった。
足ムキムキになっちゃったんじゃない？
何年生ですか？
5年生です。
今なんか運動系の部活はしてるの？
はい、陸上やってます。
おー、じゃあもうお茶の子さいさいだったんじゃないかな、ね、足腰ね、
結構じゃあジャンプするときに最初に教わったこう筋肉の箇所ってやっぱり意識してる？
時々意識したりはしてるんです。
陸上では何をやってるの？
なんか普通に全部、走ったり長距離もやったりします。
じゃあもうね、もう足腰はもうバンバン鍛えていかなきゃね。
はい、
楽しかったね今日はね。じゃあね、
はい、
リハビリテーション部の体験に続いてドクターニッシーとともに次に向かったのは入院棟の手術室。そこでは手術室前の部屋で看護部の皆さんから手術前の手洗い、そして消毒などの準備のお話や、 手術着の試着、さらに手術器具に触れてみるなどの体験が待っていました。外来棟から歩いてきてもう息がハーハーしてきて、
結構な距離ですよね。
いい運動ですね、
いい運動になりましたね。リハビリの後に ね
入院棟に
来ましたね。入院棟のここは5階です。
5階、
手術室。
さあ、脳外科医のドクター西、
いきなり取ってつけたようにありがとうございます。
この手術室の前のこのお部屋で、なんか念入りに手をゴシゴシしてますけど。
そうなんです。これやっぱりほら手がねバッチリままだとですね、やっぱり患者さんに触れてこれから手術するので、ね、あのバイ菌つけてもダメですから手はもう入念に洗うんですね。
まず水で洗う、
水で洗った後その石鹸を使ってよく洗った上に、あのいわゆるアルコールあるじゃないですか、手にすり込むアルコール、あれを入念に3回から4回くらいこう、もう指先からも手首から肘下あたりまでそれをつけて殺菌それをした上で、今度今青いのがんが来てますでしょ、これが手術医といって、これも着方があるんですね。あの
着物みたいになんか紐を後ろに回って
とか。そうなんですよ。あの基本的にですね、体の脇の下より前の側は一切触れちゃいけないんですね。だからこう紐を今腰に巻こうとしててもですね、ここベタベタ触ったりとか前の方ね触ったりとかしてないんですよ。ここはね、へそから上、脇の下から前が清潔ゾーンというふうに。だからこうよくお医者さんってこう手を前の方にこう出して手術室のシーンとかってあるでしょ。
ありますね。
でこれから何々を始めるっていう、ね、これから小田佳代子さんを手術するとかってシーンあるでしょ。あれなぜ手を前にやってるかというと、そこは清潔ゾーンだからそこに手を置いておくんですよ。こうそういう配慮があるんですね。で今から、ね、手術用のグローブを今
こう包まれてますよ、一枚一枚。
これもね、触れないように、大事なその指先とかに手が触れないように、いくら消毒したとは言ってもやっぱり全部が消毒できるわけじゃないですから、グローブのはめ方ですね、それもねちゃんと作法があるんですね。ですから、あのこの手術をするお医者さんにとっての体の前にある空間は一切の不潔なものがない状態を作り上げる。若い頃はだからその辺があれなので、もう先輩からはいやり直しって言って、なかなか手術場に入ることも難しかったっていうこともありましたよ、慣れるまではね。
端っこにあるのが接歯って言って、先生のこの指先代わりというか、肌をつまんだりとか傷のところをつまんだり、細かいところがつまめるようになっているのがこういう接歯で、もうちょっと深いところになるとこういう幅広い接歯があったり、少しもうちょっと大きいのもあったりするんだけど、これが接歯です。次がハサミ。ハサミお家で使ってるようなのと一緒なんだけど、傷の深さによってはこんな長いハサミを使うことがあって、深いところの傷をね切ったりして手術になります。どの行くね。次こっち、均衡っていうのは、先生が手術しやすくするために、先生の手術のお手伝いする先生が2つ持って傷をグッて、そう大事な手術の時、助手の先生は何時間もこのまま
今プルプル
して、ね、プルプルしてくるよね。これはね、ここ深くなってるから大きな傷の時に使う。これもサイズとか形が少し違うんだけど、これは少し小さな傷の時に使う金庫。これをこうやったりこうやったりして、傷、手術したいところはどこかなって探すための金庫で、
プラスチック
で、これもっとちっちゃいね、これもっとちっちゃい、手の傷とかね。そう、これで次はコッヘルとフェア。見た目は似てるんだけど、先端にカニのようなトゲのようなものがついてるのがコッヘル、ついてないのがフェア。
わあ、
そう、挟んでみる。でここにね、鍵みたいなラチェットっていうのがついてて、
テレビで見るやつ、
そう、ガチ
ッ、
そう、ガチガチってやると
切れないんですか。
これね、先端とんがってるのはこういうところにやると穴が開いちゃうね。だから柔らかいところを掴むときはこっち、しっかり掴んで離したくないときはこっち、使い分けてね、選んで。これは何でしょう。
掴めそうなやつ。
そう、のみとナイロンハンマー。骨の手術するときにこののみを骨に当てて、こうやってカンカンカンカン少し削っていく。
先生、これ手術器具、
ごく一部ですけどね、目の前にこう並んでるんですけども、
のみナイロンハンマー、ペアン
コーヒルと金鋼、ハサミもね、いろんな種類あって、あと摂氏ってピンセットですね。
ピンセット、
これもそれぞれ の, その使用用途に応じて使い分けるんですね。
これは、いわゆるハサミとか、なんとかって言ったら、
そうそう、
先生の手元に来るようにしてくれるのが看護師さん。
看護師さんで、その機械大師さんって言われてる、まあ、一緒にね、その手術衣を着て手袋をして、ね、同じようにその手術に参加してくれる看護師さんが、で僕らはほらどうしても患者さんの方を見てそこに集中してるから、パッとこう手を伸ばして物を要求するとパッとこう出してきてくれるわけですね。まあ、この辺のこう息が合ってないとですね、
ねえ、手術室もう本当にチーム医療だっていうことを、
まさにそうですよね、本当におっしゃる通りでして、
看護師さんもいろんな知識とか
を
持った方 で、
はい、
で判断ができる方で、役割っていうのは大きいですね。
そうです。しかもの手術の仕方っていうのは年々進化していきますから、だからそれに応じて使う器具も変わってくるわけですよね。また器具自体も進化してますから、それを常にこうアップデートしていかなきゃいけないっていうのが、常にそれに対応していかなきゃいけないっていうところももちろんありますよね。